一般質問、姿勢の孤高と。この定例会では、12月6日から8日までの3日間で、22名が登壇し、50項目にわたり、姿勢全般について正す一般質問が行われました。一人1項目を要約し、お伝えします。一般質問項目、発言順。米印がお伝えする項目です。野村武文議員、米印1。法人市民税召し上げと健全財政について。2。中小企業と福祉施策のコラボについて。3。子育て支援の充実について。白土美恵子議員、1。子育て支援策について。米印2。女性が活躍できる社会の実現について。3. 女性の視点での防災対策について。富山光一議員、米印1。公共施設等の照明 LED 化について。前田秀文議員、米印1。岩ヶ池防災ダム事業について。2. 刈谷市の経済対策について。新村健二議員、1。公園トイレの充実について。米印2、配食サービスの毎日実施について。3、高齢者等施設における防災について。加藤健二議員、米印1、北部地区のバス路線について。2、北部地区における住宅用地について。3、市境における道路整備について。4、愛嬌大との連携について。蜂須賀信明議員、米印1、指定管理者制度の運用について。鈴木正人議員、1、地区社会福祉協議会について。米印2、重原幼稚園跡地の保育園整備について。黒川智明議員、1、食物アレルギー対策について。米印2、自主防災組織の運営方針について、新海正樹議員、米印1、アルコール健康障害について、2、少子化対策について、3、太陽光発電について、加藤峰明議員、米印1、結婚支援対策について、2、衣浦定住自立権について、伊藤幸博議員、米印1、大規模災害発生時の医療救護体制について。2、刈谷市駅から騎乗公園周辺エリアの街中マネジメント構想実現に向けて、鈴木浩二議員、1、刈谷市の小中学校の教員負担軽減の取り組みについて。米印2、交通安全対策について。柏谷勝議員、米印1、年金受給資格の短縮について、2、刈谷市の財政状況について、3、生産緑地の2022年問題について、山内智彦議員、米印1、イベント開催と地方自治体の狙いについて、神谷正宏議員、1、パブリックコメント手続き制度について、米印2、刈谷市路上喫煙の防止に関する条例について、3、客引き禁止条例について。上田雅也議員、米印1、騎乗公園エリアの整備について、2、刈谷市の自治対策について。中島義行議員、米印1、刈谷市の安全安心に向けた対策強化について、鈴木絹夫議員、米印1、刈谷の将来の街づくりを見据えて、2、発達障害のある人への支援について、渡辺妙美議員、米印1、第7期介護保険事業計画について、星野正治議員、1、刈谷市の産業振興施策について、2、地域活動の諸課題について、米印3、 公園づくりの諸課題について、4、消防団について。山本下子議員。1、保育所入所大改編の疑義について。2、国保加入者の命と医療を守る施策の充実について。米印さん、貧困と格差の是正について。一般質問のすべての質問・答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。野村武文議員。法人市民税が一部国税化されても健全財政の維持を。主な答弁者、企画財政部長。補助金や基金等を活用し、市民生活に影響のないよう努める。質問、法人市民税一部国税化による影響額は。答弁、平成26年10月1日事業分から始まっており、法人市民税は27年度が約4億8000万円、28年度が約12億1000万円の減額である。質問、法人市民税の税率が平成31年度には 9.7% から 6.0% になる見込みである。国税化が進み、さらに市税収入が減少するが、刈谷市の健全財政をどのように維持していくのか。答弁、引き続き国や県の補助金を積極的に確保していく。また財政調整基金からの繰り入れや私債なども活用し、福祉、教育、子育て支援など市民生活に関係の深い施策に影響のないよう努める。白土美恵子議員。女性が活躍できる社会の実現を。主な答弁者、市民活動部長。男女共同参画基本条例の制定を検討する。質問、刈谷市における女性の就労状況は。答弁、アンケート調査の結果、20代では正社員、30代では無職、40代、50代では非正規雇用の女性が最も多い状況である。30代で無職になる要因は主に結婚・出産である。質問、就労意欲のある女性がライフイベント等を理由に退職するという状況を減らすことが必要である。本市において男女共同参画推進条例を制定する考えはあるか。答弁、条例制定は関係施策のさらなる推進や市内外への周知を図ることができ、有効な手法と考える。法制定後の施策の進捗状況や、社会情勢などを総合的に勘案し、検討していく。富山光一議員。公共施設等の照明を LED 化し、経費削減と地球温暖化防止を。主な答弁者、生活安全部長。照明器具の劣化状況と施設の改修計画を鑑み、更新していく。質問、防犯灯の LED 化は今年度末に全灯切り替え完了か。答弁、完了する予定である。質問、街路灯 LED 化への取り組みは。答弁、街路灯の多くは高い省エネ能力と長寿命を持つ照明を使用しているが、修繕の機会に順次 LED に切り替えていく。質問、小中学校の教室、体育館の LED 化への取り組みは。答弁、平成26年度以降に大規模改造工事等を実施した校舎の照明は LED に改修済みである。その他の学校については、照明設備の老朽化などに応じて改修していく。質問、市民館等の LED 化は。答弁、公共施設維持保全計画の改修計画に沿って進めていく。前田秀文議員。岩ヶ池防災ダム事業を推進し、安全性の向上を。主な答弁者、産業環境部長。地元と調整を図り、工事を計画的に行っていく。 質問、岩ヶ池防災ダム事業の目的は？答弁、岩ヶ池の堤体、堤防は、耐震調査の結果、安定性が不足していたため、平成21年度に耐震改修の事業計画を策定した。その後、28年度に地元同意が得られたため、29年度より事業に着手することとなった。本事業により、洪水化け、洪水のため出た水や泥を外へ吐き出す水路のこと、と堤体、堤防の補強などを行い、決壊被害等を抑制する。質問、今後の工事のスケジュールは？答弁、30年度に、池の外側の地盤改良工事、31年度は池の中側の地盤改良工事、32年度は老朽化した洪水化けの改修工事と緊急放流施設の設置工事、33年度は堤体、堤の護岸工事を行っていく予定である。新村健二議員、高齢者の健康増進を図るため、配食サービスの充実を。主な答弁者、福祉健康部長。今後もサービスを通して、食の確保とともに安否確認を行う。質問、高齢者のみの世帯などを対象とした配食サービスがあるが、一般食の利用者数の推移は？答弁、平成26年度は370人。27年度は333人、28年度は347人である。質問、一般食の提供を週5回、6回とする自治体が増えている中、刈谷市が週3回までとしている理由と配食サービスに対する考え方は？答弁、刈谷市の配食サービスは、他のサービスの利用により安否確認の機会があることを踏まえ、提供回数を週3回までとしている。また、事業者が確実に手渡しで提供しており、その際に様子を伺うことで食の確保とともに、健康状態の把握や安否確認につなげている。加藤健二議員、北部地域のバス路線を広域的に延伸し、利便性の向上を。主な答弁者、都市政策部長。ニーズ調査を実施し、その結果をもとに名鉄バスと協議していく。質問、高齢社会の進展等に伴い、公共交通の重要性が見直されているが、どう考えているか。答弁、市民に欠かすことのできない移動手段になっている。地域生活圏などのニーズを把握し、バス路線等の充実を図っていく。質問、北部地区の現況は？答弁、公共施設連絡バス2路線、名鉄バスの刈谷知立、愛嬌大線2路線が運行している。質問、藤田保健衛生大学病院を利用する市民や、徳重方面から愛嬌大に通う学生、職員は多い。愛嬌大線延伸の考えは？答弁、刈谷愛嬌大線の利用者数は年々減少している。この路線の利用促進を図るため、ニーズ調査を実施し、名鉄バスと延伸について協議を行っていく。蜂須賀信明議員、図書館に指定管理者制度を導入することで市民サービスの拡大を。主な答弁者、教育部長、魅力ある図書館としていくための調査研究をしていきたい。質問、67の公共施設で指定管理者制度が導入されているが、そのメリットは何か。答弁、公の施設の管理に民間の能力を活用し、施設管理の効率化や多様化する住民ニーズに対応することによって、住民サービスの向上、経費の縮減等が図られることである。質問、指定管理者制度を導入することで成果を上げている図書館もあるが、今後導入の考えは？答弁、大府市のように指定管理者制度の導入により、住民サービスが向上し、 来館者が増加するなど大きな成果を上げている事例もあることから、今後も指定管理者制度導入の可能性も含め、魅力ある図書館としていくための調査研究をしていきたい。鈴木正人議員、重原幼稚園跡地に建設する保育園の募集定員数は、主な答弁者、次世代育成部長、130人以上の定員規模で募集をしていきたい。質問、重原幼稚園跡地における保育園整備の事業主体は、答弁、国や県の費用負担が見込めることから、休日保育や一時保育など、保護者の多様なニーズに対応することができる、社会福祉法人等の民間事業者による運営を考えている。質問、整備スケジュールはどのように想定しているか。答弁、平成30年度については、幼稚園の夏休み期間を利用し、用地の造成工事を行い、3月の幼稚園閉園後、速やかに園舎の解体工事に入る計画となっている。31年度については、8月までに解体工事を終了し、その後、運営主体となる民間事業者に、新園舎の工事を行っていただく計画となっている。黒川智明議員、大規模災害発生時に活躍できる自主防災組織を、主な答弁者、生活安全部長、市内全域の防災力の向上を図っていく。質問、刈谷市地域防災計画では、自主防災組織を設け、各活動を組織的に行うことが重要と記載されている。今年度行った自主防災体制の育成強化の内容は、答弁、各地区で安否確認から避難所開設までの訓練を行った。質問、様々な被災がほぼ同時発生し、その対応に地域は直面する。各地域の危険区域など、特性を整理することで、自主防災組織のやるべきことが明確になると思うが、市の考えは？答弁、一部の地区で危険箇所を記載した防災マップの作成などに取り組んでいる。先進的な取り組みを自主防災推進会議などで共有し、自主防災組織としての共助の力を高め、市全体の防災・減災体制を構築していく。新海正樹議員、アルコール健康障害に対する積極的な支援を、主な答弁者、福祉健康部長。今後も県と連携を図り、各種取り組みを進めていく。質問、アルコール健康障害に関する相談状況は、答弁、衣浦東部保健所における刈谷市民の相談件数は、昨年度実績で家庭訪問2件、面接8件、電話10件である。今年度より刈谷病院の医師、保健所職員、刈谷男子会の方を相談スタッフとして、アルコール専門相談を年3回スタートし、受診や自助グループにつながるよう連携している。質問、刈谷男子会が独自に相談支援などを行う場所として、無料で使用できる場所を確保できないか。答弁、他のボランティア団体、福祉関係団体等と同様に、施設利用が可能になるよう検討していきたい。加藤峰明議員、婦人会が行う結婚支援事業の活性化を、主な答弁者、市民活動部長、各方面との共同連携ができるよう支援する。質問、刈谷市が取り組む結婚支援対策は、答弁、刈谷市では行政が直接的に出会いの場や啓発イベントを開催するのではなく、結婚への関心を高める環境の整備に努め、企業や関係団体等と連携を図っている。現在、婦人会が行う結婚支援事業に対し、補助を行っている。質問、婦人会が行う結婚支援事業の内容は？答弁、平成28年度に、刈谷市商工会議所との共同により、 バスツアーを実施し、男女各20名が参加された。今年度については、バスツアーに加え、バスツアー後にフォローアップのための食事会も予定しているとのことである。伊藤幸弘議員、大規模災害発生時における医療救護体制の充実を、主な答弁者、福祉健康部長、今後も各医療救護所での訓練や関係機関との調整を行っていく。質問、医療救護体制の仕組みは？答弁、最大5カ所に設置する医療救護所で、医師らがトリアージと応急処置を行う。その結果、医療機関での治療が必要な場合は、後方支援病院へ、重症患者は災害拠点病院へ搬送される。質問、これまでに行った医療救護所訓練での課題は？答弁、各救護所からの情報集約管理、市災害対策本部や県との連携等が課題である。今後、救護所訓練、情報連携訓練や関係機関との調整が必要である。質問、設置箇所拡大への考えは？答弁、大規模災害により人員や機材が不足する場合は、県等に支援を要請し、救護所以外の場所も含めて適切に配備する体制を構築することが重要である。鈴木浩二議員、自動車の安全技術向上、技術普及による交通事故抑止を、主な答弁者、都市政策部長、技術の進展を見据え、今後の活用方法を検討する。質問、全国初となるレベル4の自動運転実証実験が平成29年10月に刈谷市で行われたが、その内容と結果は？答弁、岩ヶ池公園内の管理用道路約500メートルで、車載カメラ、センサー、3D マップをもとに時速 20km の条件下で遠隔型の自動運転実験を実施。ドライバーがいない状態で安定、スムーズな走行を確認することができた。事故や渋滞対策に期待できることから、今後も積極的に実験に関わっていく。質問、本市の都市交通戦略改定時に自動運転を位置づける考えは？答弁、今後も情報収集に努めるとともに、技術の進展を見据え、活用方法を検討する。樫谷勝議員、無年金者救済法による対象者全員が年金を受給できるよう期待。主な答弁者、福祉健康部長、現在対象の7割の方が手続き中である。質問、無年金者救済法が平成29年8月1日に施行され、必要な加入期間が25年から10年に短縮された。対象の386名のうち、何名から請求書の提出があったか。答弁、11月14日現在で291名の方から、年金事務所に提出があった。質問、この法律の成立により、受給できると分かった方も多く、大きな成果と言えるが、その内訳はどのようか。答弁、291名のうち、245名が今回の期間短縮により受給権を得られた方で、残り46名が聞き取り等で合算対象期間が存在し、本来の25年以上の受給資格期間を満たしていることが分かった方と聞いている。山内智彦議員、ビッグイベントの開催により世界の人に刈谷市の PR を、主な答弁者、産業環境部長、産業人材の育成を図り、ものづくりの町刈谷を PR する。質問、10月に、アラブ首長国連邦アブダビで開催された技能五輪国際大会での しない企業の成績は？答弁、日本代表45名のうち、しない企業の選手は12名で、金メダル5名、銀メダル1名、銅メダル2名、敢闘賞3名という素晴らしい成績であった。質問、今後の大会の動向は？答弁、2019年、20年に愛知県での全国大会の連続開催が決定している。メイン会場は、常滑市に新設される愛知県国際展示場が予定されており、刈谷市が会場となる可能性は低いと考えている。また、厚生労働省は2023年に愛知県を開催地とする国際大会の誘致を表明している。神谷正宏議員、刈谷市路上喫煙防止に関する条例を制定する狙いは？主な答弁者、産業環境部長、互いに助言、協力し合える環境を整備し、市民意識の向上を図る。質問、現在、条例骨子案に対するパブコメが実施されている。3月議会に条例案が上呈されると思うが、制定する理由は？答弁、刈谷駅利用者から、吸殻の散乱状況や、受動喫煙による健康被害への懸念など、多くの意見が寄せられているためである。質問、骨子案作成のプロセスは？答弁、調査・研究を重ねて、素案を作成後、桜自治会をはじめとした6団体や、環境審議会での意見を取り入れて作成している。質問、県内の条例制定状況は？答弁、安城市など7市で制定され、5市では罰則規定がある。質問、刈谷市の骨子案にはなぜ過料等の罰則規定がないのか？答弁、市民意識の向上を主な目的と考えているためである。上田雅也議員、刈谷城建設費が当初計画を超える場合の対応は？主な答弁者、都市政策部長、今後の実施設計及び検討委員会で決定していく。質問、平成24年を起点にすると、労務単価が約 30% 上昇していると聞いている。刈谷城の整備費が当初計画の30億円に収まらない場合は、どのように対応するのか。答弁、建設費と整備内容については、今後予定している実施設計の中で精査し、検討委員会などの意見を参考に決定していく。質問、労務単価が高い時期に建設することは、最小の経費で最大の効果を上げなければならないとする地方自治法第2条第14項の精神に反するのではないか。答弁、労務単価のほか、原材料費などについても、設定された時期において、それぞれ適正な価格があり、地方自治法に反するものではないと考える。中島義幸議員、市民の安全安心に向けた対策強化を、主な答弁者、生活安全部長、関係機関と連携を図り、市民の安全安心の確保に努めていく。質問、集合住宅とその駐車場への安全強化対策の考えは？答弁、駐車場への防犯カメラの設置費を補助しており、今後は補助錠設置などの啓発も進める。質問、自転車が安全に車道を通行できる路線は少ないと考える。福音の狭い歩道において、植栽帯を自転車通行帯に転用通して安全を確保する考えは？答弁、安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインに即した転用を検討し、安全な歩行空間の確保に努める。質問、植栽帯、路肩の除草等について、管理者の異なる道路も適切に管理すべきだと考えるが、答弁、国または県と協議し、早期対策を図っている。今後も関係機関と調整を図っていく。 鈴木絹夫議員、将来に向けた街づくりを見据え、合併により大きな行政圏構築を、主な答弁者、市長、同じ方向性を共有できるのであれば、協議していく考えはある。質問、先行き不透明な時代の中、持続可能な市民の暮らしの確保を目指すなら、刈谷市の枠を超えて、合併を視野に大きな行政圏の構築も必要だと考えるが、今後の戦略は？答弁、将来を見据え、健全財政を維持している強みを生かし、次の時代の施策に取り組んでいきたい。質問、まずは、絹浦定住自立圏内であり、資源を補完し合うことができ、より発展が望める東浦町との合併を進めるべきだと思うが、どう考えるか。答弁、東浦町に限らず、隣接する自治体で、そのようなビジョンを持ち、同じ街づくりの方向性を共有できるのであれば、協議していく考えは持っている。渡辺多恵議員、要介護認定を受けた高齢者の在宅医療と在宅介護の充実を、主な答弁者、福祉健康部長。定期巡回、随時対応型、訪問、介護、看護を行う事業所の整備を検討。質問、要介護状態となっても自宅で生活するためには、在宅医療、介護、連携の充実が求められるが、今後の取り組みは？答弁、在宅医療、介護、連携支援センターを設置し、医療・介護関係者からの相談の受付、連携調整、情報提供等を行う。また、医療機関や介護事業所等の資源の把握と、在宅医療と在宅介護が切れ目なく提供される体制の構築等も進める。質問、切れ目ない在宅医療と在宅介護の体制構築のためには、定期巡回、随時対応型訪問介護看護が不可欠だが、今後の整備予定はどうなっているか。答弁、定期巡回、随時対応型訪問介護看護については、事業所の整備を計画する予定である。星野正春議員、民間や地域住民と知恵を出し合い、行きたくなる公園づくりを、主な答弁者、都市政策部長、皆様のご意見を伺いながら、魅力的な公園づくりを進める。質問、フローラルガーデンよさみが日本公園緑地協会会長賞を受賞したのは、指定管理者、地域住民、ボランティアの努力の賜物である。公園の外周は他の公園と違い、ゴムチップで舗装されているが、その理由は？答弁、フローラルガーデンよさみは地域住民の声を受け、外周を本格的なジョギングコースとしたため、体への負担が少ないゴムチップ舗装を行った。質問、ウォーキングは健康を高める大切な手段の一つだが、市民への啓発活動を行っているか？答弁、手軽で継続して行える運動として、ノルディックウォークの体験会や、刈谷ゴーゴーウォーキングなどを開催している。山本下子議員、高齢者、子育て世帯の水道料金を減免し、暮らしの応援を。主な答弁者、水資源部長。県下でも安価な料金設定であり、減免は考えていない。質問、水道は暮らしに欠かせないもの。料金滞納により給水停止になった件数は？答弁、平成28年度が214件、今年度が11月1日現在で143件である。質問、滞納者などへの自宅訪問等は誰が行っているのか？答弁、民間の委託業者、ベオリア・ジェネッツ株式会社である。答弁、消費税の負担が暮らしに重くのしかかっている現状を緩和させる必要がある。市民の消費税負担はどうなっているか。答弁、 給水収益に対する消費税額は消費税 5% で納付された平成25年度が約1億1890万円、消費税 8% で納付された平成28年度が約1億8800万円である。